この時間は飯田和夫のキャッチアップです。さあ今日は飯田さんテーマは何でしょうか。
はい、中国の、教育機関の話なんですが、日本の新聞に載ったちっちゃな記事であっても、ふと考え込んでしまうことがあるんですよ。
はい、
で今日はそんな話なんです。で先週土曜日10日ですね、毎日新聞朝刊に載った、ちっちゃな記事なんです。
はい、ご紹介します。政府は9日の閣議で中国語教育機関孔子学院に類似する施設が全国の小中高校に設置されているかについて実態把握を行うとの答弁書を決定した。
ここでちょっとまず孔子についてね、説明しておきますと、孔子は中国春秋時代の学者思想家です。道徳を説く儒教の創始者として知られています。日本をはじめ東アジアでは人々の考え方に大きな影響を与えた人物です。その孔子の名前を掲げた孔子学院に類似した教育機関がこの日本の小中高校にあるかどうかっていうのを調べるってことですか。
はい、今日はテーマはこの孔子学院なんです。これは中国政府が出資して、世界各国の大学に設置してきました。でアメリカやヨーロッパではこの孔子学院の役割を警戒して、閉鎖になるケースが続いてるんですよ。日本でも同じような動きがあって、孔子学院に類似した施設が小中高校にあるかどうかっていう調査をするってことなんですよね。これも同じような流れにあると思います。
孔子学院は中国政府が出資して世界各国に設置されてきたっていうことですけども、そのあたりちょっともうちょっと詳しくお願いします。
は
い、
孔子学院の設置というのは中国の国家プロジェクトです。はい、世界各国の大学などと連携してまずは中国語また中国文化の普及を目指しているわけなんですよ。で最も多い時はおよそ160の国や地域で、500以上あったということなんですよね。はい、
実際日本にもあるんですか。
はい、政府が調べてます。で今年4月春の時点で、国内では少なくとも13の大学に設置されていると。よく知られているところで言うと早稲田大学、立命館大学、九州ではただ一校、大分県にある立命館アジア太平洋大学、APU
ですね。中国語学習とか中国研究に熱心な大学がやっぱり多いんですか。
はい、立命館の場合はですね、2005年に、日本で初めてこの孔子学院が設置されました。で実は2007年の4月に当時の温家宝首相が日本を訪問したんですが、この時も京都の立命館大学を訪れてるんですよ。
はー、
こういうこともやっぱり孔子学院の設置とは関係あると思いますよね。はい、
実際この孔子学院はどんな活動をしてるんですか。
はい、大分の APU の孔子学院を例にしたいと思います。
はい、
でホームページで活動についてこんなふうに説明してます。まずはやっぱり中国語の普及また中国文化の理解促進ってことなんですよね。で APU の場合は2007年の4月に設立されましたと。
はい、
で具体的には中国語学習あと水墨画や篆刻などを学べる文化講座ですね。あとは中国語学習に関する図書コーナーさらには孔子学院本部、中国にあるんですが、
はい、
そこの奨学金によって、中国留学への道も開かれていると。はい、で対象は APU の学生さんだけじゃなくて、学外の一般の市民にも開かれているところです。はい、
なるほど。で欧米諸国はこの孔子学院のどこが問題って言ってるんですか。
はい、まずはここは中国政府の宣伝機関だと、中国共産党の宣伝機関だって見なしてるんですよ。
はい、
でそれもただの文化の、紹介や、交流だけにじゃなくて、意図を持った、プロパガンダ、
はい、
宣伝工作ですね。この拠点になってるんじゃないかって指摘なんです。でさらには中国の、スパイ活動を、この学院から行ってんじゃないかっていうような疑惑もあるわけですよね。で、さらには、その中国人の留学生中にはその新疆ウイグルなどの、少数民族の留学生、香港のからの留学生彼らを監視するために存在していると、各国の対中強硬派からこんな意見も出てますね。はい、
なるほどですね。日本にもたくさんの中国から、来てる方もいますし、ひょっとしたらそれを監視するためなんじゃないかという声もじゃあ上がってるってことなんですかね。
はい、海外の例を紹介したいんですが、イギリスの場合ですね、ここは国内に30カ所ぐらい孔子学院があります。で現在のスナク首相が昨年の首相選挙の際に、公約として まあ、私が首相になれば孔子学院をすべて撤廃するっていうふうに言ったんですよ。まあ、結局、まあ、やりすぎの措置になるということで、まあ、主張を撤回したんですけど、まあ、こんなふうに首相選ぶのやっぱり主張や公約、まあ、争点にもなってしまってということなんですよね。はい、
やっぱあの国民の関心も高いのかなと思いますけれども、
は
い、
で次はアメリカの対応なんですが、まあ、トランプ政権の2020年のことなんですけど、
はい、
アメリカの国務省は、まあ、孔子学院を、
うん、
例えばその中国大使館とか領事館と同じように、まあ、外交使節団だと言ってるんですよ。でそれならば、大使館や領事館と同じように雇用状況や、まあ、資産を報告を義務付けるって発表したんですよね。はい、でさらには、まあ、孔子学院は共産党の宣伝権から資金を得てやってるんだっていうのは指摘もしてます。まあ、現在のバイデン政権になっても姿勢は変わっていません。学院に対する監視体制を強化して、まあ米国の中でアメリカの中で中国のさらなる影響力拡大を防いでいますよね。はい、
ただまあ風当たりが強くなってくると世界各地のその孔子学院も受講生集まりにくくなるんじゃないですかね。
その通りですね。香港や台湾の出身者、またあの中国出身の、まあ、少数民族の方々が、まあ、アメリカ国内の一部の孔子学院に対してデモ活動を行っていると。
はあ、
まあ、そんなこともあって孔子学院はアメリカでは閉鎖が相次いでます。最も多い時はアメリカ全土で100以上あったんですが、もうすでに半分以下になってますね。はい、
でじゃあ日本はってことになるわけですけども、孔子学院を警戒するそのヨーロッパやアメリカと足並みを揃える方向に向かうんでしょうか。
その通りです。文科省は、まあ、孔子学院に対して調査を実施し始めました。まあ、先ほど言いました13の学院を設置している大学に対して、まあ、運営資金の流れとか、
うん、
例えばその大学の研究との関連性、つまり各大学の研究が孔子学院による影響を受けてんじゃないかどうかってことも調べてますよね。はい、まあ、背景にはまあ、大学ってそもそも文科省の管轄なんですけど、
はい、
まあ、孔子学院を設置するっていうのは、まあ、政府の認可や届け出がいらないんですよ。つまり市民向けの公開講座に似たような感じなんですよね。
なるほど。
だから運営実態はつかみにくいと。
うんうんうん、
ですから日本の取り組みっていうのはアメリカやヨーロッパの取り組みに、まあ、同じような流れにあると思いますね。はい、
大学側はどんな反応なんですか。
はい、私が知ってる、まあ、孔子学院の運営に携わる日本人の研究者が言ってたんですけど、つまりここ数年続いたコロナ禍によって、うん、まあ、中国との人的往来がほとんど途絶えてしまっていると、
うん、
で欧米のように、まあ、孔子学院を廃止してしまえば、さらにこの交流が止まってしまうだろうっていうのは、そういう懸念も出てますよね。はい、でまたちょっと経営的な話をすると、一部の大学はこの自分の学校に、孔子学院を置くことによって、うん、まあ、定期的にその中国の留学生が来るという、まあ、そういう経営的な判断もあるようなんですよね。はい、
運営資金にもつながるわけですね。
はいはいはい、
でも最近は中国の公安当局が世界各地に秘密警察の、
はい、
まあ、この間日本でもね、
はい、
ありましたけど、その拠点を設置するケースが相次いでいるという指摘も聞きますけどね。
はい、ですからこう静かに浸透していく、でそこで静かに活動するっていうのは中国のやり方の一つかもしれませんよね。ですからこの秘密警察もやはりこの孔子学院の話もやっぱり一部の人たちからはその同じような流れの中だっていうふうに見てるんでしょうね。はい、で、まあ、冒頭の話に戻りますけど、
はい、
まあ、さらには、その孔子学院に似た施設が全国の小学校中学校高校に設置されていないかどうか実態調査を行う。
はい、
まあ、これも大学だけではなく、もっとちっちゃな子どもにも、まあ、中国の宣伝工作が行われようとしているんじゃないかって、うん、まあ、そういう疑念が働いてますよね。はい、まあ、いずれにしても中国の対日対米対ヨーロッパの関係が複雑になる中での、まあ、出来事だと私は思います。はい、でも学術の世界にもですね、このような関係悪化が影響してくるっていうのは、まあ、不幸なことで、まあ、今度こう僕たちがこれ日中を喋る中でですね、論じる中でこの孔子学院っていうのはもっとクローズアップされてくるかもしれませんね。はい、
そうですね。ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。